エンターテインメントの種をお届け、エンタメ。
どうも、今ハマっているドラマは透明なゆりかごです。岩崎です。
やっぱりハッピーシュガーライフでしょう。池田です、よろしくお願いします。
全然知らないところから来た。何ですか、ハッピーシュガーライフ。
知らないですか。アニメ、
アニメ始まったんですか。
始まりました。
どういうやつですか、ハッピーシュガーライフって。
これはね、はい、言わない、
言わない、あえて、あ、ググれってやつですか。
アマゾンプライムで見れますから。あ、本当ですか。もし登録されてらっしゃるんでしたら、
はい、
あの、何も言わずに見てください。
わかりました。
何も調べずにね。
何も調べずにね。事前情報なしにってことで。
そうそう。
はい、じゃあ、まあ、タネラジという番組もともとやっておりましたけれども、そこからのスピンオフという形で、
誰も知らないからいいんじゃないです
か。エンタメ部分をね、抽出して。
そんな、誰も知らない情報の説明はよくて。
笑っていく。
いや、だから、
はい、
あの、映画とか、
はい、
テレビとか、
はい、
岩崎さんすごいお好きで。
そうですね、見てますね。
この岩崎っておじさんね。
はいはい、
なもんですから、
はい、
いっぱい見てるんだけど、
はい、
なかなか他仲間で見てる人いなかったり、
はいはいはい、
これはみんなにぜひ見てほしいっていうふうに、
うん、
岩崎さんが時々、
はい、
すごい言ってくるんだけど、
はい、
俺一人ではちょっと抱えきれないということで。
なるほど、なるほど。
なので、まあ、いろんなエンターテインメント、
はい、
面白いこと、まあ、そのテレビ、映画、
はい、
お芝居、まあ、いろんなイベントごともありますけど、はい、まあ、特にそのちょっと楽しい、これはもう絶対見てほしいっていうものを、
はい、
まあ、岩崎さんに、
はい、
まあ、紹介していただくなり、
はい、
こういう人に見ていただきたいって言うなり、
そうですね、
まあ、あと見たけどこうだったよみたいなこと言うなり、
はい、
まあ、そのエンターテインメントをもっと日常に入れてほしいという、
は
い、
うん、そうですね、
岩崎さんの願いをこの番組にするという、
はい、そうですね、
感じかな。
まあ、あれですよ、元々ある生活のリズムを大切にしていただいて、その隙間で空いたところがあったらば、
はい、
まあ、僕、いろいろ見てはいるのでね、その中でよかった、これは見た方が良いかもしれないと思うものであったりとか、見ても無駄かもしれないものっていうものもちゃんと紹介していければなと思ってますね。
見て無駄なのは 見ない方がいいでいいんじゃないの。
ああ、そうです、そういうことです。見ない方がいいものも、
でも時々見ない方がいいっていうのも、はい、見てもいい時もあるよね。
そうなんですよね、
難しいよね。
そうなんです、進め方、それを紹介してしまって、その見ない方がいいってこう伝えたいのに気持ち、
相手の分かった、本編行こう、本編行こう、
気持ちとしてね、
はい、
変わってしまう可能性があるんでね。ということで、まあ、直近見た映画とかね、ドラマとかからいろいろと紹介していこうかなとは思うんですが、ちょっとね、なんかバラバラになってきそうな予感はするんですが、行ってみましょう。とりあえずまずは今日初回なんでね、ゆるゆるといければなと思っております。まず映画ですね。映画、先週というかこの1週間2週間ぐらいで、見てきた映画の中からいくつかをピックアップして紹介したいなと思っておりますが、
はい、
そうだな、実際、その2週間で見た多分9本ですかね、9本映画を見てきて、その中から、1つ目がこれ、確か池田さんも興味があると言っていた、しのちゃんは自分の名前が言えない、
どんな映画ですか。
ですね、この映画は、ある、きつ音というか、 なんかしゃぶ自分の、喋ることがうまくできない女の子がいて、それは、まあ、その前 その環境であったりとか、親子 その関係性とかもあって、いろんなその今まで過去の集積があってそうなってしまった女の子とが、まあ、いますと。で、その子がある日こうクラスからあえて距離を置いている、学級の中で他の人たちと距離を置いている女の子と出会って、で、そのうまく喋れない子も実は歌を歌う、カラオケとかで歌を歌うとなったらちゃんと歌えたりするんですよね。その2人で、そのクラスから距離を置いてる女の子はすごく音楽が好き、ブルーハーツとかがすごい好きなんだけれども、歌が上手くない女の子なんですね。で、その2人が出会うことによって、それぞれの、今までになかった面が出てきたりとか、うまくコミュニケーションその2人の間では取れたりするんだけれども、さらにもう1人別のそのクラスの外れ者みたいな男の子が入ってくることによってどうなるかっていう話だったりするんですけど、すごいなんかこれ説明するとなんかどんどんどんどんこうなんかいろいろとうまく説明できなくなってきますけど まあ、そういう、学園ものですね、はい、高校生時代の、人間関係だから、自分自身とかがクラスのこうワイワイしている感じからに馴染めずに距離を置いてた人とかはすごく共感できるような、
学生時代のそういうちょっと、はい、まあ職場でもあるかもしれませんけど、はいはい、自分のその置かれてる立場が重なって見える人もいるかもしれない、
は
い、
そうですね、そういう過去に経験がある人ほどこう共感できるところもあるし、かつその結構あの海沿いの景色の静岡かな、静岡の、ロケ地で海沿いで海をバックに2人のこう女子高生がこう走る景色とか、自転車でこう2人乗りで行く景色とかがすごくなんていうんですかね、キラキラした感じ、その高校時代学生時代のキラキラした感じとそのクラスに馴染めずにこう一部いじめられてたりもするようなところの生々しさっていうことがこう映画の中に共存している感じが、なんて言うんだろうな、単にこう 同型というか、美しい景色だったあの頃みたいな思い描き方ではなくって、あの実際こういう思いを抱えてた子もいるし、こういうきついシチュエーションに置かれてたっていうこともあるよねっていうのをちゃんとフラットに描いている、映画的な表現で単に美しいものですよねっていうだけじゃないっていうところが、うん、すごく好ましい立ち位置だなと思いましたね。
なるほど。
ちなみに池田さん、この作品興味を持った、あの前にそのタネラジという番組の中ではね一応紹介していただいた気がするんですけど、
はい、
どういうところになりますかね。
あのそうですね、はい、やっぱもうこう言いたいことがうまく伝えられないっていうのは、はいはい、大人になると割とこう客観的に、うん、コミュニケーション能力がないなとか、はいはい、こういう話題をちょっと用意しておかなきゃダメだなとかいろいろ考えたりはするんですけど、はい、うん、学生の時っていうのは、はい、まあ、あんまりその自分の能力うんぬんじゃなくて、はいはい、もう割とこうなんていうかな、私はそういうことができない人間なんだみたいな、
うんうん
う
ん、
そういうちょっとしょっちゃうところもあるし、
はい、
あとそのまあ、ラジオ番組とかでも紹介されたのは喫音のような、
はい、
まあ、ちょっと発声がうまくいかないとか、うん、緊張するとどもってしまうみたいな、
はい、
まあ、その程度もね結構差はあるんですけど、うん、そういうことについて触れていたんですね、ラジオ番組では、
はいはいはい、
だけどその言葉を正確にしゃべるとか上手に伝えられるっていうことはテクニック上ではすごく分かりやすいんだけど、
うん、
もっとそのほら目は口ほどに物を言うなって言いますけど、はい、言葉で喋る以外のコミュニケーションって結構いっぱいあるんだよね、
うんうんうん、
そういうふうなものをもっと全体にこう意識できれば、
はい、
いろんなコミュニケーションできるんだけど、
うんうん、
喋らないっていうことがすごくやっぱこう特に学生時代はプレッシャーなんじゃないかなって思うと、
うん、
そういうふうな条件を踏まえた映画ってどういうふうに描いてるのかなっていうのがちょっと気になるところではありまして、うん、まあちょっと気になったなということかな、
うんうん、そういう意味だとすごく主演の子、南沙羅さんって方かな、女優さんすごいリアリティ、なんかそのラジオでもね事前に、その専門のお医者さんに監修についてたりとか、あとは事前にね本当に喫音で、喫音の方に取材をしてインタビューして話をしたみたいな話をされてましたけど、そこら辺のところに本当に何だろう、リアリティどころではなくその人そのものなんじゃないかな、そういう人なんじゃないかなと思わせるぐらいの演技があったし、その後も確かインタビューとかで、その喫音の状態っていうのは本人に残ったみたいなお話があったりして、そこの身体的に演じるっていうことって単にその台本を渡されてシチュエーションを説明されてそれで演じるだけじゃなくって、多分体に落とし込むインストールするっていうところが多分入ってくると思うんですよね。そこが本当にうまくいってるというかうまく表現されている作品だなと思いましたね、うん、この湯浅監督って湯浅弘明監督という監督さんなんですけど、僕舞台挨拶初日行ってきて、こう結構どちらかっていうとその隅っこにクラスの隅っこにいる人視点の作品だから、そういう人を撮ってるのかなと思ったらめちゃくちゃ明るい人なんですよ。 すごいコミュニケーション能力出しちゃって、広告代理店から来ましたって言われてもこう 信じてしまうような感じの雰囲気の方なんですけど、まあ、得てしてね、でも映画監督ってそこら辺のコミュニケーション能力勝負だったりするから、あらゆる人とのコミュニケーションの常に一つの作品ができてくるっていうところもあるんで、また人によって違うんだなと思ったんですけど、やつね、林海祥監督とか押井守監督とかのところで助監督をされた方で、今回の、ドラマ探偵が早すぎるかなのというドラマ、日テレのドラマの監督もされているそうなので、すごく期待される監督、まだ若い監督ですからね、監督なのではないかなと思いました。続きまして、何分ぐらい、10分ぐらいか、バトルオブザセクシーズという作品を、これはですね、1970年代、当時がですね、まあ、大きくテニス世界的なテニス業界の話なんですけど、昔男子テニスっていうものと女子テニスって、まあ、もちろん大会は別々 で男子テニスの、賞金が女子テニスの8倍とかの時代があったらしいんですよね。すごくそこ のスポーツ界でも性差別みたいなものが行われていた時代にあって、そこに、状態に異を唱えた、ビリー・ジーン・キング、これはあれです、あのマイケル、ね、ジャクソンの、ね、曲のあれだってなんか話出てましたけど、ビリー・ジーンって曲のね、あれのモデルの方らしいんですけど、そのビリー・ジーン・キングという女子テニスの当時の世界チャンピオンが、その状態に異を唱えて新しくトーナメントを始めると、女性だけのトーナメントを作って新しくスポンサーも用意して、賞金もちゃんと男子テニスと近いレベルにしようっていう動きを始めて、実際大会も行ったんですけど、その先で昔、男子の世界チャンピオンだったボビー・リッグスという、まあこの人はまあ、男性優位というかすごく、まあ、女性差別的なところを当時からやっていた方で、その人がね、昔はチャンピオンだったんだけど今結構落ちぶれたというか、奥さんの お父さんの会社かなんかの役員かなんかになってるんだけど、全然何も仕事してない感じの人なんですよ。ただ席だけがあってみたいな退屈な日々で、夜になったら賭けテニスで、金持ちとしと賭けをして自分でアドバンテージ与えて勝ってみたいな、それで賞金もらってみたいな生活を送っている人で、そのなんか、まあ、一種鬱屈した状態だった彼が新しくトーナメント始めたビリー・ジーンと戦うっていうところ、実際にテニス大会で戦うってところが大きな物語になってくるんですけど、これ僕見た時にすごく今の現時代、今の時代っぽい2018年っぽいテーマというか、この時代に公開される、それこそまあ現地での公開2017年ですけど、今の状況に公開される意義が大きい作品だなとは思って、それは今ね、ミートゥー運動とか女性の権利をちゃんと主張していこうっていう動きが出てきている、昨年から去年にかけて大きく出てきているタイミングでもあるので、そのタイミングに出したことはすごい大きい作品だなと思ったと同時に、結構1970年代にこうした平等な状況を作ろうっていう動きが出てきたにもかかわらず、ついこの、まあ、去年からとかこの数年の動きのその前の段階どうだったかっていうと、全然是正されてなかったってことなんですよね。それだけ の世界女子テニスの世界チャンピオンが動いて、かつ世界から注目される、僕はこの当時のもちろん試合は年代的に知らないですけど、そういう大きな試合で注目を浴びたにもかかわらず、その後の世の中を見てみると大きな変化に至ってないという現状に、なんか今のその世界的な動きへの警鐘がある気がしていて、なんかまあちゃんと注意してやっていかないと単なる一時的なムーブメントで終わってしまうよっていうふうなことを突きつけてくるような作品でもあるような気がしていて、そこがなので単に今の時代っぽいよねで終わらない感じ、その後をちゃんと考えようねっていう余白を残したあたりがすごくいいなっていうふうに思いましたね。 あと主演のエマ・ストーンがラララランドと全然違う演技で、あ、すごいこの人ちゃんとした確固たる演技力を歩く人なんだなってことがすごく感心しました。パトロールセクシーは注目してました。
まあ、注目というか、
はい、
まあでもね、最近そういう、男性対女性、
うん、
まあある種ちょっと敵対関係みたいな、
ドリームとかもそうですよね。ドリームじゃないか、宇宙飛行士のやつ。
ああそうですね、うん、あの宇宙飛行士のロケット
をアポロ計画の
背
景にいた女性たちの話、
はいはい、映画でもそういう映画が多いし、
はい、
まあ、実際もね、その、まあ、映画をのプロデューサーが
権
力を使って、
はいはい、
まあ、セクハラというか、
はい、
まあね、ちょっとひどいことをやってるみたいな。
ケビンスペーシーとかも追放されましたから ね、
だからそういうふうな話を聞くと、
はい、
まあちょっとその直接的な感じはしないですけどね、うん、その何て言うかな、男性元チャンピオンだった人が、
はい、
すごく予告編なんかでこう悪口言ってる感じで、うん、まあ、バカにしてるような、
はい、
だけどなんかまあちょっと聞くと、その男性の中にも鬱したものがあって、ね、みたいな話を聞くと、
はい、
まあ、それなりにみんな理由があってって思うと、
うん、
まあもちろんその何、社会を良くしていく運動としての面の映画もあると思うんだけど、はい、なんで、まあ、じゃあ例えばだけど、はい、アインスタインがそんなことしたのかっていうのを、
は
い、
うね、うんうんうん、
例えばちょっと興味あるよね、
はい、
だからなんでそのミートゥーっていうさ、
うん、
まあ、いわゆるその無意識にそういう風な流れに乗っちゃってたり、
はい、
無意識に我慢せざるを得ない女性たちの辛さっていうのももちろんあるけど、
はい、
別にその分かったから正しいって話ではないんだけど、
うん、
何か理由がある面もあると思うけど、その納得できる理由じゃないけど、
は
いはい、何かそこに物語があるんじゃないか、
うん、
でその物語っていうのはある種その男性は楽してる面もあるけど、
はい、
男だからそういうもんでしょっていう風な、
うん、
そういうステロタイプに逆に飲み込まれてる面とかもあるかもしれないから、
うんうんうん、
まあ、その辺のことをも解きほぐしちゃうと面白いのかなとかと思うから、
はい、
ちょっとそのパトロブセクシーズはその辺もちょっと描いてるんじゃなかろうかと、
うんうんうんうん、
という想像します。
そうですね、そこら辺単純なその女性差別とかっていうんじゃなくて、彼がそうです、まさしくどうしてこの試合を始めたのかっていうところはちゃんと描いてるので、そこら辺もフラットだし、今のその現象としての動きを見ていてももっとやっぱりざっくり捉えるんじゃなくて、事細かにこういう背景があってこうなってるよねっていうのを見ていかないとやっぱ見失うものって多いなっていうのは思いますね。
でも映画だからできることって気もしますけどね。
そうですね、
実際そのね、アインシュタインにも理由があるんだってことを言っちゃうと、
はい、
今の社会でやっぱバランス悪い気がしちゃうから。
そうですね、
やっぱその被害者加害者両方に重要なそんなことは分かってはいるんだけど、うん、
はい、
どういうような描き方するかとか、
はい、
どっちの主張を多く聞くかとかっていうようなバランスですごくこ
う
差が出てきちゃってしまうの で、
ね、
だからまあ物語だからこそできる、まあね、こともあるのかなっていう意味では、
うんうん、
まあ、両側の何かを描くっていうのは面白いかな。
そうですね、ワインスタインについても多分そういう映画は出てくるんじゃないかと思いますけどね、いつかね。これだけ大きな映画界を揺るがしたものになったので、はい、というのがバトルオブザセクシーという作品でございました。このあたりでじゃあ池田さんが見てきた、なんか先週見た触れたカルチャーの話をしましょうか。
そうですね、
はい、
まあ、なかなかこうゆっくりと映画見る時間もないんですけど、
うん、
まあ、今2018年の7月上旬なので、テレビがね、
下旬かな、はい、
改編して、
そうです、ね、
いろんなドラマが始まったり、
はい、
いろんなアニメが始まったり、
はい、
バラエティはちょっとあんまり目につくもないですけど、
はい、
まあ、そういう中で、
うん、
僕は先ほどちょっと名前出ました、
はい、
探偵が早すぎる、
はいはいはいはい、
見ましたよ。
あ、本当ですか。
はい、
これそっか、まだ見れてない。
まあ別に すごい面白いかっていうとちょっとよく分かんないんですけど、
はい、
日本テレビの深夜帯に近いんですよね、これね、
時間帯的に
11時半とかなんですけど、
うん、
だからいわゆるまあ、マーケティングきちっとしましたぜドラマとはちょっと違うっていうか、
はい、 もう完全明確にここのターゲットを絞ってこの配役にしてっていうんじゃないと、ね、
そうそうそうそう、うんうんうん、主演がその滝藤さんっていう人で、
はいはい、
で相手があの広瀬
アリスさん、
アリスさん、はい、で、で、あのサブで水野美紀さんが出てて、
はいはいはいはい、
水野美紀さんなんかやったらドラマ出てるよね最近ね、
なんかそうですね、うん、衝撃業界
は、まあ、そういう感じなんですけど、
はい、
なんていうか非常にこうなんていうかなコスプレ的な、
はい、
お芝居が多いんですけど、
うんうんうん、
でも全体的にこうコメディうまくハマってるっていうか、
はいはい、
でやっぱ広瀬アリスすごいんだよね、なんか
僕も最初10分ぐらいしか見てないですけどなんかぶっ飛んでますよね演技がね、
ぶっ飛んでるっていうかいや、はい、リアリティがあるかっていうと、
はい、
まあ、ちょっと微妙なんだけど、
漫画的ですよ、
ね、だけど、まあ、なんていうか、まあ、普通のクソアイドルみたいな女優たちがやってる演技に比べたら、まあ、何千倍楽しいっていうか、
はいはい、
ちゃんとこう男音っていうのも出すし、
はいはいはい、
なんかね最近ブログの記事かなんかで、
はい、
和よとか、
はい、
頭とか、
はいはい、
ねっていう風な、
はい、
女言葉っていうものを、
はい、まあ、洋画を翻訳したりとかね、
字幕とかだとは結構てきめんなんだけど、はい、そういう言葉遣いって普段女性がしてるわけじゃないのに、
はいはい、
でもそういうことを字幕とかに入れないと逆に違和感あったりみたいなことすらあると、
あ、
だからそれは僕らそういう風に書かれることが納得することで、
はい、
実際使ってないってことも分かりつつもそういうことを認識してたりするんだけど、
はい、
まあ、そういう風なことも踏まえて、
はい、
その広瀬アリスっていう名前を飛び越えて、
は
い、
うん、
やっぱりそのああみたいな声をきちっと出せる
はい、はい、
そのなんていうかな漫画っぽいんだけど、
はい、
ちゃんと文脈がそこにちゃんと存在してるみたいな感じが、
うんうん、
あ、これはちょっと頼りになるなみたいな、
うん、
ちゃんとやってくれるっていうか、
なんかちゃんとやってるんですよね、うん、本当広瀬さんって昔から銀のさじって昔は映画ありましたけど、はい、あの中でもすごい変顔を要所要所で出してくれて、
いやだから多分元の顔が漫画みたいだからそのちょっと違和感あるのかもしれないですけど、でもまあなかなかそういう意味では、
うん、
面白くて
ですよね、
何か物事を深く考えるというよりかは、
はい、
コスプレ的な要素を非常に正しく、
うん、
形取っている物語だなという意味では、
うん、
とても楽しい感じの物語ですかね。
脚本が宇田学さんですね、
知らないです。
99.9 の人です。
知らないですけど、
はい、そっかジャニーズだからそうだ、池田さん、
そういう誰が作ったとか僕全くわからないので、そういう点では見ませんけどまあ面白かったですかね、
そうかったですよね、
うん、あとはギバーっていうテレビ東京の深夜番組があるんですけど、
はいはい、
これがねまたこれも完全にコスプレショーなんですけど、
へ、
まあ、どっちも原作があるんだと思うんですけど、
はい、日の切り日の草さんですかね、はい、検索
まあ要は誰かから復讐代行というのを依頼されて、
はい、
でその依頼を執行するっていう風な、まあ、男は主役の物語なんですけど、
はい、
まあその男も結構癖のある人なんですけど、
うん、
その復讐代行される、まあ、なんていうかその回の、まあ、主人公というか、
はい、
が、まあ、結構みんなキレキレな感じで出てきて、例えば第2話だとそのお父さん役で板尾いつじさんが出てきて、
はいはいはい、
でそのお父さんが、まあ、いきなりなんか拉致されちゃうんですね、
うん、
で実はその、娘息子子供を、殺された、人たちが3人集められて、
うんうん、
でその犯人からその3人にあなたたちが盗んだものを返してくれっていうふうな依頼が来てますと、
うんうん、
で返してもらいたいんで、3人で相談をしてくださいっていうふうなことを、
うん、
まあ、話しかけられてその3人が相談するみたいなところから始まるんですよ、うんうんうん、でまあこれ言っちゃうとも話そのものなので見ないか2話だからね、でも結局その
もう次3話ですかね、
はい
はい、
でまあその結局、
うん、
言っちゃうけどその板尾は、
はい、
その本当は息子を殺したのは板尾本人だと、
ほうほうほうほうほう、
だけどその当時そういう犯罪が起こってて、でその犯罪がどういうことかというと両腕を切っちゃうみたいな犯罪で、その両腕を切っちゃう犯罪を真似て自分の義理の息子を、
うん、
まあ、あんまりにもひどいやつだから、
うん、
殺しちゃったみたいな。
なるほど。
でその板尾の自分の娘、
うん、
あの義理の息子じゃなくて、はい、自分の娘の方が実は依頼をしていて、
ほう、
自分のお兄ちゃんを殺した人を同じ目に遭わせてくれっていう風な依頼で、
うん、
で板尾が、まあ、自分の娘のことを願ってやったんだけど、
うん、
自分の娘の依頼によって、
うん、
どうなるかみたいな話なんですよ。
なるほど。
で、まあ、筋だけ言うとバカバカしいんですけど、まあ、こういうちょっとハードな、
はいはいはい、ものができるシーンとかやるんですか本当に。
あの直接はやらないけど、はい、まあ、帰り地は板はバンバン浴びてたね、
おー、すげえ、
まあ、みたいなことをやってて、なんかちょっとそのショッキングな要素を割と入れながら、
はい、
金曜の夜にぼーっと見られるってい う,
うん、
そういう感じの物語で、これもだから深いこと考えずに、うん、まあ、見るっていう意味では、
うん、
まあ、夏だしね、
そう、
ホラーっぽい要素とかも感じられるという意味では面白いんじゃないかなと思いました、
うん。
まあ、テレビドラマってね、
はい、
いろんなそのテンションで見なきゃいけないと思うんで、
そうですね、
見な
きゃいけない
と思う、見る側としては、はいはいはい、だから必ずしもがっつり見るとか録画して見るとかじゃないパターンもあると思いますから、
はい、
今みたいな2作は、まあ、深夜帯にぼーっとさ、ちょっと仕事も疲れて帰ってきて、
はい、
見るにはなかなか手頃な感じの、
そうですね、金曜夜、ね、
はい、30分ぐらいですしね、サイズもいいんじゃないでしょうか、うんうん、そんな感じしましたけど、
はい、ありがとうございます、
はい、
まあいい時間になってきたんで、じゃあ今日はこんな感じで、
はい、
インターネットこんな感じでいいですかね、大丈夫ですかね。
いや俺に聞かれても分からないまあまあだけどあの、
はい、
エンターテインメントと、まあ、言うとかっこいいんですけど、
はいは
い、いろんな付き合い方があって、
うん、
必ずしもきちっとね、
はい、
その物語のなんていうか文脈だとか社会性とかっていうことを問うっていうよりかは、
うん、
まあ、楽しく見たりとか、
はいはいはい、
その楽しみ方も、
そうですね、
まあ、例えば誰かのファンとかっていうね、あの原作が好きでっていう、そうちょっと深めなことを知ってる人もいれば、うん、なんとなくしか見ない人も別にいて、
うんうん、
でもそういう人もね、
うん、
その人の中では面白い面白くないきっとあると思うので、
そうですね、
そういう、まあ、軽めなカルチャーとの付き合い方も、
うんうん、
その読書でもね、軽めな気持ちでも、
うん、
切り口さえ分かってれば意外と論語面白いみたいなこととかも、
はいはいはい、
きっとあったりすると思うので、
最近そういう訳し方とかありますからね、
なんかそういうことを岩崎さんの方からいろいろ情報を聞けると嬉しいかなという、
はい、
きっと聞いた人は思ってると思います。
互いに、はい、出しましょう、はい、ということで、今回、初めての、ね、エンターネットのコーナーをお送りしました、まあ、次回以降もちょっといろいろと形を考えつつ進めていければなと思っております。
はい、僕は新幹線変形ロボシンカリオンの、まあ、事実上第2部というふうな、これからのシーズンが非常に気になっております。そして、進撃の巨人のね、
はい、
サードシーズンも始まりますので、
ああそうですよね、
これも非常に気になるところかなというところでございます、
はい。僕は、ドラマではハゲタカが意外と綾野剛の演技が今まで見てきたことのない真面目なんだけどちょっとこうズバズバ厳しいとこは言うみたいなキャラクターとかも面白かったので、
あ、割と注意。ラストチャンスも見たね。
ラストチャンス
中村徹が主役の、
あ、あの経済ビズですか、
あれもすごかったよ中村徹のポンコツぶりとその嫁のポンコツぶりが実にドラマにマッチしておりまして、
ポンコツの話、
ぜひ見ていただきたいね。
そうなんです、
はい、再生ということで今回の、
エンタメの、はい
はい、
コーナーは以上でございます。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。